皆さん、こんにちは。双輪社中のメンバーがお送りする社中ラジです。この番組は、双輪社中のメンバーが日本全国の自然の中で体験活動に取り組んでいる方をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第48回、お届けするパーソナリティは、双輪社中共同主催の小沢です。ゲストにお迎えするのは、東京遊び、須藤翔也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。須藤さんとは、あるイベントでね、焚き火
そう
の
ですね。
イベントでご一緒させていただきまして、そこからの、お友達ということで、
は
本日
い。
は、体験活動というかね、大人とかね、家族とか、
は
そういう
い、
人たちに
そうで
向
すね。
けて、焚き火のね、プログラムをお届けすると。いう、なかなか私たちの業界のね、メンバーだと、そんなこともやってる人いるんだってね、思う人もいるかもしれませんが、焚き火師ということで、
はい。
そうですね、今回お話しいただきたいなというふうに思っております。いつ
は
も
い。
は、スーさんってね、私呼んでますので、スーさんとアポロでお届けしたいと思います。スーさんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ、スーさんの活動とか、あとはその自己紹介について少しお話しいただきたいなというふうに思っております。お願いします。
い、よろしくお願いします。
はい。
改めまして、東京遊びの須藤と申します。ちょっとね、ご紹介いただいた内容とも被るんですけども、普段は焚き火をメインとして、むしろもう焚き火だけを 専属でイベントを行っている、はい、そんな仕事をしているものです。で、焚き火といっても、皆さん楽しみ方はそれぞれだと思うんですけど、私の焚き火はあまりこう足し算というか、その料理を楽しんだり、ガヤガヤこう、楽しんだりっていうよりも、引き算を、メインとして、火を見る豊かさを、皆さんに届けたいなと思って、なんとなく YouTube で焚き火動画いいなとかっていう、そんな方が焚き火を気軽にできるように、手ぶらで焚き火を提供してるっていう形でやります。
なるほど。僕もね、ご一緒させていただいて、もちろん、このね、自然学校とか、僕らの体験活動みたいなね、やってるメンバーだと、焚き火とかね、なんかこう、ワイワイする系だとキャンプファイヤーみたいなね、なりがちなんですけど、焚き火をプログラムにするって、こう、イメージがなかなか湧かない人もいるのかなと思うんですけど、いつもは、どのぐらいの規模でどんな感じでやってるかみたいなのを教えてもらっていいですか？
そうですね、ご依頼があれば、例えば企業さんであったら、10人、20人とかで焚き火を手ぶらでご提供したりだとか、あとはそういう、大きい会場であれば、10組とかをちょっとこう招いて、一気に焚き火の体験をご提供してるっていう形ですね。
なるほど。で、僕ね、この間行った時に、やっぱその、めちゃめちゃおしゃれだなって思ったんですよ。で、活動ってね、前に、ミュージシャンのね、ミヤさんって僕お友達がいるんですけど、ミヤさんって方から、言われた、こう、衝撃的で、こう、すごく突き刺さった言葉があって、自然活動とか、こう体験活動の人たちって、なんか、フォントがダサい、本当が古いんだっていう話をね、されたことがあったんですよ。まさになんか、僕らのやってるのって明朝体な感じ すごく硬く
伝わりますか？これ伝わりますかね？
て。いやいや、もうね、やってることが明朝体なんだよなっていうのを、僕ね、言われて、いやー、確かにと思って、だからなんかこう、届けられる人がすごく限られちゃうよなっていうふうに、ってる中で、僕、スーさんの活動を見て、焚き火のエリアの、数の数え方、ラウンジって言ったりするじゃないですか。
そうですね。
なんか、
あ
あり あ
が
いう
とう
の
ございま
が、
す。
ちょっとね、なかなかイメージ湧かない人がいると思うから、なんかそういう気にしてることみたいな、聞いていいですか？
そうですね。なんとなくこう、昔の焚き火といえば野焼きだったり、そんなイメージがあったと思うんですけど、今の焚き火って、僕が言ってるのは、心を豊かにするアナログ体験っていうのを言ってるんですけど、 まあ、火を見て思うことはそれぞれだけど、その先、自分の、なんだろう、心の中とか見つめ直して、豊かになれる体験だよねっていうので、そういうのが伝わるように、ただのアウトドアではなくって、ちょっと感情を動かすような体験にしてるつもりです。はい。
なんか空間のデザインとかもすごくおしゃれで、僕がお邪魔させていただいたこのイベントなんか、こう、タープを張って、で、焚き火台があって、椅子が、こう、ゆったり座れるようなチェアがあって、で、小さい、まあ、ランタンっていうのかな？ライトがあって、で、そこでこう、優雅に焚き火だけを本当にして、音を楽しむみたいなね、なんか、それが、いや、これが、これを求めてるユーザーっていうのがやっぱいて、で、なんかそこにちゃんとリーチしてるんだなっていうのがね、衝撃体験でもあったんですよね。なんかそういう
そうですね、はい。
の、なんか、やろうと思ったのはなんでですか？
まあ、もともとキャンパーではあったんですけど、やっぱり僕自身、キャンプに行く理由が焚き火をしに行くみたいな、まあ、多いと思うんですけど、こういう方は。そんな中で、やっぱり自分がこういう、なんだ、焚き火で豊かになっている気持ちっていうのを皆さんにお伝えしたくて、まあ、そうすると、手ぶらでやっぱりできた方が、まずは入りとして、いいよねっていうので、じゃあ手ぶらで焚き火をまずは火の前に座ってもらおうと思って始めました。
なるほど。じゃあ、もともとでも、この仕事、今は個人事業でね、やってるっていう話なんですけど、この仕事を始める前は、まあ、いわゆるキャンパーで、で、もともと別の仕事してて、これを専従にしたっていう感じですか？
そうですね、もともと15年会社員やってたんですけど、まあ、僕今36なんですけど、まあ、ちょっと40歳までに好きなことでちょっとチャレンジしたいよねって、まあ、そのチャレンジするなら人の心を豊かにするチャレンジがしたいなと思って始めたのがきっかけです。なので本当に先も何も考えずに火を見る豊かさをまあ伝えたいと思って、まあ、ちょっと足を動かし始めたばかりですけど、はい、なんとかやってます。
いや、僕はね、ちょっとこの間、ご一緒してから感動しちゃって、これでも立ち上げたのも最近なんですよね、東京遊びを。
そうですね。2025年の、まあ、初め頃から立ち上げて1年ぐらい今経った状況ですね。
いや、もうまだ1歳だけども、なん
は
か
い。
この間は、テレビ局のなんかね、お手伝いとか、そういうのも、そういうのってあんまり思ってもしなかったお仕事の依頼ですか？
そうですね。去年もそうですけど、地上波の番組にも、ご紹介していただいたりだとか、まあ、先日もテレビのメディアの火を使うロケの焚き火の周りのサポートをしたりだとかっていうのは、本当に僕も想像していた中の範疇以外のところのお仕事なのでびっくりしてますけど、まあやっぱりこう、今火を見るその豊かさとかそういう火を扱うことって、まあ、必ずしも危ないことだけじゃないよねっていうのが広がってくれればなと思ってます。
なるほど。いや、なんか、最近ご一緒する中で、なんか、すごい、ラグジュアリーな、ね、プログラムをしてるなっていう思いながらも、やっぱそのテレビ局、いろんなことをお手伝いしたりとか、仕事になってるんだなというふうに思って、いや、僕も引き続き仲良くしたいなというふうに思ってるんですけど、東京遊びって名前がついてるじゃないですか。そのフィールドへのこだわりとか、なんかそういう思いもあるんですか？
まあ、東京遊びっていう名前にしたのは、まあ、漢字にすると東京に、まあ、遊ぶ日と書いて遊びなんですけど、まあ、なんだろうね、そんなにこう、始める過程でそこまで詳しくこう、こだわったわけではないんですけど、やっぱりまずは火の前に座ることが、堅苦しくてはならないと思って、まあ、遊ぶ感覚で、ちょっと火の前に皆さん集まっていただけたら、その先は皆さんそれぞれの感情で楽しむことができるので、こんな、名前にしました。
ロゴとかもおしゃれなんですか？
そうですね。
いいな。フォントがダサいんだって言われる僕らからす
い
ると、
えいえ。
参考にしたいなと思ってて。でも活動フィールドは東京ってね、名前はついてるけど、他にも僕が行った時は宮ヶ瀬だったりしましたね。
そうですね。神奈川県にある宮ヶ瀬っていうところなんですけど、まあ、清川村の中にあって、まあ、宮ヶ瀬湖畔園地っていうところがあるんですけど、そこの一角のピクニック広場っていうバーベキュースペースをちょっと使わせていただいて、イベントを開いてます。
近々も確かイベントあるんですよね。
そうですね。3月20日に、まあ、コーヒー焙煎をして、その場で生豆を焙煎して自分の入り具合に行って引いて飲めたら、まあ、豊かな空間じゃないかと思って、企画してます。
いや、絶対いいよな。絶対楽しいもん、それ。俺、たいなと思います。なるほど。いやいや、
そうです。まあ、どうぞ。
体験してみたらわかるけど、なんか僕はね、業者だからこう、提供したりする側なんだけど、そういえば、なんか一人でとか、誰かと焚き火を囲んで何かするって、俺したことあるかなみたいな。なんか思っちゃう。
あ、ないんですか？
い
意
やい
外
や、
と。
それはね、なくはないんですよ。なくはないんだけど、僕、スーさんとね、行った時の、なんか豊かな時間 時はなんだ。焚き火だけじゃなくて、ストーブ囲んでまし
あ、そうです。ちょっと寒い時期だったら、ストーブ、トヨタ美のストーブね、炊いて。
ね、でも、なんか、ゆっくりとした時間を、なんか満喫してる皆さん、を見て、あ、これは、本当に、なんだ、付加価値のすごく高い。自分たちができない時間を提供されてるんだっていう、なんかすごくエントリーのモデルとして、理想的だなって僕あの時思って、めちゃめちゃ感動したんですが、なんかスーさんがこれからやっていきたいみたいな、そんな展望みたいなのを最後に聞きたいんですけど、いかがですか？
そうですね、いろいろあるんですけど、やっぱりこうイベントでは火を見て、ちょっとこう東京っていうと、周りを気にされたり、外にこう矢印が行きがちですけど、やっぱりこう自分と向き合って、自分の中にある大切なものをまず見つけてほしいなっていうのが一番、焚き火体験で伝えたいこと。で、あとはですね、メディアもちょっとやってまして、ホームページ内にブログっていう形で、焚き火に関する情報を発信して、それを見て、ちょっとこう焚き火に入っていただけたらと思って、そんな活動もしてたりですね。あと、クラフトジンジャー販売って言って、ちょっと辛口の焚き火師ジンジャーというんですけど、焚き火に寄り添うような、心も体も温まる生姜のジンジャーエールを販売してますんで、まあ、
はい、
そうい
飲
う
み
と
ま
こ
した。
ろを、まあ、いろんな入り口を使って、焚き火っていうところにちょっと集まっていただけるようなプログラムも組んでますので、そんな活動でやっていきたいと思ってます。
いやー、僕ね、焚き火師神社飲んだんですけど、辛口でうまいっすね。
そうですね、やっぱりね、仲間と語らうときとか、まあ、料理にも合いますけど、やっぱり体温まって、健康、まあ、やっぱ心がこう綺麗になる場所なので、体にもいいものを取り入れてほしいなっていうので。
こだわりの神社で、あれは、調合というか、焚き火師がこだわって、調合した配分で依頼をかけて作ってもらってるんですもんね、あれね。
そうです。もう火を見ながら、まさに飲みたいようなクラフトジンジャーなので、まあ、シロップなのでね、ホットで飲んでもいいですし、炭酸割りでジンジャーエールとしても飲んでもいいですし、焚き火を囲むときにぜひ飲んでいただきたいです。
サイトの方にまた載せておきますから、
ありがとうございます。
スーさんのね、東京遊びのサイトと、あと、焚き火師神社でぜひ、ご注文いただきたいなと思います。もうあっという間にお時間が来てしまいまして、もっともっとお話聞きたいんですが、まあ、ぜひね、スーさんの、この東京遊びのプログラムに参加していただくというのが僕はね、一番いいかなと思って、僕らの業界のね、仲間にもね、勧めたいし、なんか自分たちで今まで提供してた子供たちに提供するのか、まあなんかじゃ 学校の実習とか、あとは企業さんとかに提供する時間の、すごくこう上位互換な焚き火の提供を僕はしてるなというふうに言っていて、
ありがとうございます。
参考になるところが多いなと思って、はい、ぜひプログラム、焚き火の、会に参加してもらいたいなというふうに思っているんですが、そんなリスナーに向けて最後、スーさんから一言いただきたいなというふうに思っております。
はい、すいません。短い間ですけど、ちょっとね、ご視聴いただいてありがとうございます。僕が、さっきも、ちょっと言ったんですけども、火を見て豊かに自分らしくいれる場所っていうのをちょっとね、東京を中心に広めていきたいと思ってますんで、ぜひ、イベントに参加していただいて、皆さんとお会いできたら嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。じゃあ、焚き火のプログラムで、参加させてもらったら、ラジオ聞きましたって言ったら、仲良くなれます
まあ
か
なん
ね。
か、
はい。
なんか、プレゼントもあるかもしれない
いです。どっちもいいですから、はい。スーさんと仲良くしてもらって、
はい、
は
ぜ
い。
ひお
ぜひ、プログ
話
ラ
し
ムに
たいで
も
す
参
ね。
加
はい。
いけたらな、と思っております。はい。それでは、スーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では、最後、本日もお聞きいただきありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、ソーリン社中で運営するオンラインサロン、桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は、ソーリン社中ホームページからチェックしてください。お待ちしております。次回の社中ラジは3月9日月曜日に配信となっております。ぜひ、また次の社中ラジでお会いしましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。